ななこちゃったラジオ。週の前半月曜日火曜日はこれが私の生きる道をテーマにお届けしております。さあそれではお待たせいたしました。今日お迎えしているゲストの方をご紹介いたします。リサイクルブティックココア代表の橋本きっこさんです。こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということでね、このリサイクルブティックココアさんなんですけども、まあ、皆さんねリサイクルっていうとなんかあのペットボトルのリサイクルとかなんかそういうふうなことをね紙資源のリサイクルとかいろいろと思われる方もいらっしゃいますが、リサイクルブティックということですので扱っている商品というのは一体どういったものになりますでしょうか。
はい、まあ、主に婦人服、まあ、紳士服コーナーも少しあります。それと子供服ですね、子供用品、まあ、靴とかバッグとかで贈答品も扱ってます。
はい、そしてですねこのパンフレットをちょっといただいたんですけども、着ないものを着たい人へよりお求めやすいお値段でというふうにあります。やっぱり着ないものっていうのは誰しもたくさん持っておられるんじゃないかと思うんですけども。
はい、そうですね。タンスの中はもう洋服でいっぱいという方はたくさんあると思います
ね。でもあのこのパンフレットねこうペラッとめくってみるとすっごい綺麗なんですよね。なんか肥やしになっているものではなく本当の普通のブティックのようななんか陳列であったりするように思うんですが。
そうです、あの、まあ、古着を扱うというイメージがどうしても皆さん着ない洋服を扱ってる、うん、あのフリーマーケットのような感じかなと思われる方多いと思うんですけれども、やはりこちらも商売でやってますので、
はい、
あまり古いものとか汚れがあるものは省かせていただいて、うん、あの買っていただいた方に失礼のないっていうのが最低ラインで商品の方を揃えさせていただいております。
あ、だから綺麗なものが多いんですね。
はい、
ということはなんかこう売る側にしてもいいもの持ってくるし、買う側にしてもいいものが手に入るし、もうなんか願ったりかなったりというか。
そうですね、だからあの委託を出された方も売れればいくらかお小遣いにもなりますし、
う
ん、
はい、
やっぱり自分が気に入って買ったものを喜んで買ってくださる方があるって、あ売れたんやなっていうのはやっぱり喜んでいただきます、
うん、
で買われる方も普通では手の届かない高価なものとかが安く買えるので、それはすごく喜んでいただけます。
なるほど。なんか手の届かないものっていうのは例えばどんなものが今まであったりしましたか。
そうですね、まあ、ブランドのバッグとか財布も入りますし、
はい、
あと、まあ、高いものばっかりを扱っているわけではないんです。
はい、
はい、あの全て同じあの金額の計算でつけますので、新品は定価の4割、
うん、
中古品は定価の2割、うん、それを基準につけますから、高いものばっかり置いてるわけではなく、
うん、
安いもの、普通の普段着、そういったものもあります。
なるほどね。さてこのリサイクルブティックなんですけども、そもそもなんですけども始めようと思ったきっかけっていうのを教えていただけますか。
はい、もう20年ほど前になるんですけれども、
うん、
あ結婚した時か、もっと最近ですね、30年前に、
はい、
あの主人と結婚した時に主人が獣医師だったので、
獣医師っていうと動物の、
そうです、そうです、
はい、お医者さんですね。
そうです。それで、まあ、舞鶴の森の三本木っていうところに、
うん、
橋本動物病院っていうのを主人が結婚した時に開業をしまして、
うん、
で一緒にその病院のことを手伝ってたんです。それが丸10年ですね、
うん、
で10年経った時に主人が動物病院を辞めまして、世界では たあのちょっと活躍というか、
おおすごい、
世界でなんか自分を試したいみたいな、ちょっと、
はい、
あのかなり勇気がある決断なんだったんですけども、
ね、
子供もいましたし、
うん、
あのかなり迷ったあの結果、まあ、やって後悔するかもしれないけど、やらずにずっと後悔していくよりは、うん、今ちょっとやってみたいっていうことで、ジャイカの専門家でアフリカのザンビアっていうところに家族、小学校の4年生と5年生の子供を連れて、う
ん、ご家族で行かれたんですか。
はい、1年3ヶ月家族で暮らしたんですね。
はい、
でその時にちょっとあの結婚式に出る あの機会がありまして、
それはそのザンビアでの結婚式ですか？
あの主人が、まあ、ザンビア大学の獣医学部に勤めてましたので、うん、そのカウンターパートさんの結婚式に夫婦で呼ばれて、うん、でまあ教会でありますし普段着で行くわけにいかないの で, でそういったもの持って行ってなかったのでどうしようかなっていうこと で向こうの市場みたいな古着それこそ古着市ですね、
はい、
でそんなところに連れて行っていただいて1500円ぐらいでピンクのかなり素敵なワンピースをゲットしまして、
はい、
でそれにちょっとハマってからちょこちょこそういうところでなんか掘り出し物を見つけに行った、まあ、それが一番のきっかけですね。
なるほど、はい、ザンビアっていうのはだいたいアフリカのどのあたりになるんですか？
どう説明していいのか。ジンバブエの北側、
真ん中の辺ですか？
真ん中よりちょっと南側ですね。はい、
あ、ね、アフリカの国ってなかなかこうケニアとかなんかこうあるんやなっていうのは分かるんやけど、はいはい、どこにあるかっていうのは分かりにくい。
アフリカの国もかなりの数ありますが、聞いても分からない国いっぱいあります
ね。そうですよね、はい、南アフリカやったら、あ、南やなって分かるんですけどね、はいはい。ザンビアっていうのは、はい、あの公用語っていうか言葉は何語だったんですか？
まあ、あの地元の言葉はもういろいろありますけど、うん、やっぱりあの英語が、はい、
そうなんですね。
仕事上も、まあ、あのスーパーなんかもインド人が経営してたり、うん、欧米人が経営してたりいうようなことが多いので、
じゃあもうペラペラな感じですか？
いや、もう私は全然あの、はい、あの仕事をしているわけじゃなくって、はい、あの家族で行ったので、あの、そうなんですね、はい、そんなにあの英語では全然できないです、はい、
でも、ね、お子さんとかはすぐに馴染まれるんじゃないかなとかって思ったりするんですけども、はい、1年3ヶ月行かれて、
はいはい、
そしてこちらに帰ってこられて、
そうですね、一度日本に帰国して、はい、それからはあの今度はオーストラリアにタウンズビルっていうところの大学院に主人がマスター取りに勉強に行ったので、
はい、
今度はまたオーストラリアに1年間、
うん、
その時は子どもたちはあの地元の小学校に入りましたけれども、
地元っていうとオーストラリアの、
オーストラリアの、はい、あのザンビアの時はインターナショナルスクール、ヨーロッパ系のインターナショナルスクールに入って、
はい、
で週に2回は日本語の補習校っていうことで、親が、はい、あの各自分の子供じゃない子供を担当して、文部省からあの送られてくるあの赤線の入った指導要項の入った教科書があるんですけど、うん、それで国語と算数を、はい、教え
るような、日本語忘れないようにの感じ
ですね。そうですね、日本の勉強遅れますので ね、はい
はい、
それでやってたんですけど、1年間オーストラリアはもうそういう日本人も全然いない田舎の学校だったので、あの1年間はもう地元の小学校に入れましたけれども、はい、
そしたらあの、まあ、ご主人のお仕事もすごいですけども、子どもさんもなかなかこういろいろな経験をされて楽しかったのかもしれないし、苦労もされたでしょうね。
そうですね、まだ小学生だったから嫌、うん、とかもう、ね、言わずに、あの明日から英語の学校だよって言ったらふーんみたいな感じで言ってくれたので、
そうなんですね、
まあ、今となったらいい経験だったと思ってくれてると思います。
さてリサイクルブティックなんですけども、いろいろなものを誰でも持ち込みはできるんでしょうか？
あ、もちろんそうです、どなたでもあの持ってきていただいても結構です。
うん、で婦人服、紳士服、靴バッグ、アクセサリー、また子ども服なんかも、はい、あのいいということですよね、はい、またこの季節の変わり目、すごいたくさんの方が利用されるんじゃないでしょうかね。
そうですね、ただうちの場合は春夏秋冬と商品を入れ替えますので。
あ、そうですか、は
い、あのこの間2月の2週目に冬のバーゲンが終わったところで、13日から春物受付に入りましたから、はい、まだ2週間入った分しか並んでないので、うん、まだそんなにびっしりではないです。ただ毎日売れてはいますけれども。
じゃあもう3月入ってもうそろそろ何か用意しなくちゃっていう時にはもう行くと、あ、卒業式の服とか入学式のお洋服とか、
はい、
そんな
ありますね、
ね、
あの入学式でお母さんがかあの着れるようなスーツも入ってますし。
ですよね、
もう子どもさんの小学校の入学式のスーツは男の子のが一式が入って、うん、もうすぐ売れてますので、
はい
はい、また入る可能性もありますし、今女の子 の、 はあの入学式用のスーツは2着入ってますので、
はい、
もうその時だけ
安いので、早いもん勝ちですね。
そうですね、もうスーツはもう他に着る機会がないから
ですね、
もうこういうような私の店みたいなところを利用していただいたらなと思います。
はい、それでは CM の後また引き続き伺いたいと思います。
はい、はい、
ななこチャットラジオ、本日は、リサイクルブティックココア代表の橋本喜子さんにお越しいただきまして、お話を伺っております。さて、リサイクルブティックということなんですけども、このココアさん本当にね、素敵なっていうか、もう綺麗なっていう感じですよね。綺麗なお洋服やら商品が並んでるっていう印象なんですけども、場所はどちらの方にあるんでしょうか。
はい、JR の東駅のすぐ近くなんですけれども、はい、ちょうど高架の下で、西西館という農協の、その横の辺です。
はい、はい、定休日は
日曜日
ということで、はい、営業時間の方が
10時から5時までですね。はい、一番最初オープンした18年前が、まだ子供が中学生だったので、まあ、5時までにしてオープンしたので、そのまま今でも5時に終わっています。
はい、そうなんですね。はい、はい、ということでね、ぜひお越しいただきたいと思います。ご利用いただきたいと言った方が正解ですよね。
はい、
はい、で、実は橋本さんは他にもいろいろな活動をされているということなんですけども、はい、東日本大震災の時というかね、のオリジナルの合唱曲群青という曲があるんですけども、はい、この曲をリクエストいただいているんですが、はいはい、この曲をリクエストされた理由というのをお聞かせいただけますか。
東日本大震災以降、東北の支援活動をやってらっしゃる方々と、縁あってつながってまして、で先日南三陸町 のドキュメンタリー映画ですね、歌心という映画、ドキュメンタリー映画がありまして、でそれのスタッフに入ってたんですけれども、でその時に映画の前に舞鶴中高生合同合唱団の子たちが何曲か歌ったんです。でそれが、福島県の中学校の先生が作られたその群青っていう歌も入ってたんですけれども、とてもいい曲だったので、また聴きたいなと思ってリクエストさせていただきました。
はい、実はね、この歌心の監督さん、私お電話でお話伺いまして、
はい、
もう本当に熱い思いをね、はい、で歌心心も拝見したんですけども、なんかこう身につまされるというか、ところどころに海の、ね、絵が入ってて、そのたんびに違 鳥が飛んで、その海があって、そして風景があって、そのたんびにこう私の中で何かがこう変わっていく感じがこう感じられて、その効果なんていうの、技術的な効果というか、全然わかんないですよ、そういうのもすごいなっていうふうに思って、なんかこうその風景がものすごいこう焼き付いてるというかね、その日の出、
そうそう、あの日の出のシーンはもうこだわって、本当にあんなに長く撮ることは普通はないらしいんですけれども、じっくり撮ってましたね。はい、
あの日の出の時にも今までの思いをこう、一旦こうリセットしたり整理したり、こういろいろとこう自分に置き換えてみたり、この未来を考えてみたり、いろいろな思いが時間の中にあったのかなっていうふうに思いましたね。
はい、
まあそういういろいろな形で東北支援をされているっていう方もすごく多いとは思うんですけども、さあそれではね、そのリクエストをいただきましたこの群青という曲をお聞きいただきたいと思います。初めにね、ちょっと歌詞の方をね、ちょっと手に入れましたので、ちょっと読ませていただきますね。あの町で生まれて君と出会い、たくさんの思い抱いて一緒に時を過ごしたね。今旅立つ日、見える景色は違っても、遠い場所で君も同じ空きっと見上げてるはず。またねと手を振るけど、明日も会えるのかな。遠ざかる君の笑顔、今でも忘れない。あの日見た夕日、あの日見た花火、いつでも君がいたね。当たり前が幸せと知った。さて、お届けいたしましたこの群青ですが、 昨年のハーモニー・フォー・ジャパンで参加した合唱団全員の方が歌われた、その様子をお聞きいただきました。私坂根美智子がお届けしておりますななこちゃったラジオ、今日のゲストはリサイクルブティックココアさんの、橋本喜久子さんにお越しいただいております。まあね、今この群青という曲、
はい、
ね、お聞きいただいたんですけども、なんかほんまになんていうの、このいつでもいてる人が当たり前が幸せだと知ったっていう、この一文がなんか私一番なんか、ね、本当にね思うんですけども、さてこの東北支援をされている方というのは本当に多いなと思うんですけども、
はい
ね、
はい、
はい、他にもなんか今年もあるんですよね、このハーモニー・フォー・ジャパンっていうのは。
あ、そうですね、3月4日5日ですね、大阪の茨城で、うん、また舞鶴の中高生合同合唱団も歌いに行きますね。
はい、あ、舞鶴の中高生も行くんですね。
行きますね、その子たちは3月4日だけの参加ですけれども、
はい、
はい、
そしたらなんか なんでやろう、私この仕事してからですけども、舞鶴と東北ってすっごいなんかこう近いというか、こう思いをすごくこう届けているし受け取っているしっていうようなね、はい、ことをすごく思うんですけども、
はい、
なんでしょう、別に親戚がいるわけでも知り合いがいるわけでもないのに、なんかね、うん、すっごいこう舞鶴の市民の皆さん一生懸命ですよね。
そうですね、まあ、知り合いがいる方もあったんでしょうけど、やっぱりほっとけないっていう気持ちを持っていらっしゃる方が多いですね。で、特に二世高校の水島校長はもう何回も子どもたち連れてボランティアに通われて、多分この合唱団の話も、まあ、二世の先生、合唱部の先生中心になってやってらっしゃるので、その辺の関係はあると思います。
はい、二世高校の水島先生といえば、先日もねゲストで、はい、その看護科5年生卒業する方ね、
はいはい、
出演していただいたんですけども、うん、3年間授業料も寮費も無料にして、うん、
はい、
ぜひここで学んでくださいっていう風にして、うん、授業料だけじゃなし寮費までって思っても、うん、すごい熱い思いやなって感じたんですけどね。まあ、うん、言うとったらなんかこうニコニコしてる水島先生の顔が浮かんできましたけども、
はい、
はい、今年も3月4日5日行われるということですのでね、立命館茨城フューチャープラザグランドホール、JR 東海線茨城駅下車東口より徒歩5分のところとなっていますのでね、ぜひ皆さんもお出かけになってください。さてリサイクルの方にちょっと話を戻しますけども、はいはい、こういうものがなんていうの すごい役に立ったとか、人気があるとかっていうものがあれば教えていただきたいですけども。
そうですね、まあ、洋服もどれが売れていくかは私が気に入った服でも残ることもあるし
る
好みとサイズの問題なので、うんうん、その辺は分からないんですけれども、うん、まあ、ブティックだと店員さんがついてこられて、うん、今の流行りのね、うん、おすすめのものをこれどうですかとか持っていかはるんですけど、うん、私自身が疲れるのはあまり好きじゃなくって、
はい、
自分の好みじゃないのを勧められるのはちょっと、うん、ね
ですよね、
はい、だから私はあまりつかない勧めないで、聞かれたらこれとこれとどっちがいいと思うとか、うん、まあね、私に合うの合うとか聞かれたらご相談に乗りますけど、うん、基本はほっときます。
あ、
でお客様同士で案外と勧めたり これがいいわよとか勧めてくださってるので
いいですね、
はい、それはもうお任せしてます。
はい、なんかね、はい、ブランド品もたくさんあるということだし、はい、まあ、少子化に向けてまたね子供さんのお洋服なんかもね、はい、こう皆さんすぐ大きくなってしまうから、
う結構ね、うん、ブランド、まあ、ベベとかねティンカとかいろいろブランドありますけど、う
ん、ティンカーベルですね、
そうそうそうあのブランドばっかりを買っているお母さんもあるんですよね、うん、で綺麗、女の子なんか特に綺麗なまま残るので、うん、もうそんなのは人にあげてもサイズとか好みが合わないと着てくれないし、うん、そうするとやっぱりうちに持ってきてもらうのが一番いいんじゃないかなと、う
ん、なんかね、知り合いにてするとなんかあの子が着てた誰々ちゃんが着てた服っていうのをいつまでも思うから、ね、なんとなくね、はい、子供でもな、うん、あれだけどね、そういうリサイクルブティック、うん、まあ、ココアさんのような、うん、そういうところで買ったら、ね、誰が着てたっていうのがわからない分、あ、
そうですね、
あの、はい、余計いいかもしれないですよね、
で、まあ、保育園とか幼稚園とかの着替えなんかはもう、ね、うん、安いちょ、ね、ちょっとくたびれたのでも枚数が必要ですから、うん、
ですね、
だからあのブランドばっかり売れるわけではないし、
はい、
まあ、その方に必要なものを上手に探していただいて、
うん、はい、
まあ、特に子供服はあの、ね、委託で持ってきていただいたり買いに来ていただいたりも随分利用していただきたいところですね、
はい、さあそれでは橋本さんのズバリこれが私の生きる道っていうのを教えていただきたいと思います。
はい、幸せってすぐそこにある。
あー、なんかいい言葉はい、幸せって、うん、そうですよね、
はい、
気がつかないだけかもしれないですよね。
そうなんです、はい、もう身近なところに、うん、あのいっぱいあると思うんです。それに気づくか気づかないか、うん、で人と比べるものじゃないのについつい日本人って人と、ね、うん、比べてしまうところってあると思うので、うん、羨ましがってたり愚痴ばっかり言っててもしょうがないんじゃないかなと思います。
なるほどね、はいはい、そしてもうね、ライフワークにもなっているそのボランティアの精神を持つ橋本さんなんですけども、また大きな大きなというかね、
はい、
あるそうですね、
はい
はい、
今年は5月の20日の土曜日に、
はい、
舞鶴市商工観光センターコンベンションホールで、1時から地球のステージの7番、そして、東北の東日本大震災の語り部さんもお呼びして直接生のお話をしていただきます。
5月20日なんでね、もうちょっと先なので、もう一度このことについてはまた伺いたいなと、
はい、
ね、
はい、もうこの話は長くなるのでもう一度ゆっくりとご紹介をさせていただきたいと思います。はい、そうです
ね、ここにも書いてあるんですよね、本当の幸せってなんだろう、はい、僕たちのこの星は争いや貧しさでいっぱいだ、だけど希望の国はたくさんある、世界の50もの国で医者としてボランティアしてきたけど、そこには本物の豊かさがあって、子どもたちの笑顔はキラキラ輝いていたんだよということでね、
はい、
なんかこの言葉をこう発するというだけでこの人の話を聞いてみたいなという、
はいは
い、思いに駆られますけども、はい、
でそれもあの講演会ただのお話だけじゃないので、
あ、そうなんですね、
はい、ご自分が海外で撮ってこられた DVD を大きなスクリーンに映されて、うん、でまあ、お医者様なんですけれども、
はい、
そこであの出会った子どもたち その大変な中でも明るくあの前向きに生きている子どもたちの姿を流されて、
うん、
しかもお医者様なのに作詞作曲をされた自分の歌を、バイオリンやギターを弾きながら歌われるコンサートなんです。
ギターわかるけどバイオリン
バイオリンも弾かれます。はい、だからこれは見てみないと説明しようがないようなもので、うん、みんな見てびっくりされます。はい、で、
ま、
映像があるからあの理解もしやすいし、うん、自分がまるでそこの国に行ったかのように記憶に残りますし、で歌を聴きながらだから余計そこが、うん、あの入るんですね、心に。
歌って本当に力がありますよね。
そうなんです、そうなんです、
ね、橋本さんもそしてあの卒業式の時に印象の、はい、 に合った歌っていうのを最後にリクエストいただいているんですけども、
はいはい、これはあの娘が倉橋小学校卒業の時に、うん、その保護者が歌った歌なんです、
はい。
まあ、今卒業シーズンということでこれから食べていっていく子どもたちにどうぞやっぱり未来に向かって歩いていってほしいなというメッセージを込めてリクエストしました。
はい、ありがとうございます。それでは、最後にリスナーの皆さんに橋本さんから一言あればお願いいたします。
はい、まあ、言いたいこといろいろあるんですけれども、うん、どんな、まあ、大変なことがあってもその気持ち次第で明るく生きていけるので、うん、やっぱり前を向いて頑張っていってほしいと思います、
うん。はい、幸せってすぐそこにあるですね。
はい、
はいはい、それではリクエストいただきましたキロロの未来へ、この曲を聴きながら橋本さんとはお別れです。今日は本当にどうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。